17節と18節を読んでいただきました。こういうところを読んでですね、真面目に読む人がおるんですけどね、聖書を真面目に読んではいけないって言われると、初めてすごいことを聞いたと思うかもしれませんが、聖書には、ね、ユーモアも皮肉もあるんですよね。17節の終わりに、彼があなたに飽きてあなたを憎むことがないようにせよってあるから、こういうことをしたら人に憎まれるんだ、人に憎まれないようにするためにはこうしなきゃいけないんだって、そういう読み方になってしまいますね。真面目に読むからそうなるんですね。これはだからちょっと皮肉を込めてると思っていったらでしょう。こういうことをしてたらね、あなたは飽きられて憎まれてしまいますよ、あはははって 笑い声が後ろについてるぐらいに読まないといけない。で、人に憎まれないためにこうしましょうって話じゃないです。こんな愚かなことはやめましょうって話ですね。隣人の家に足しげく通うなって出てくるんです。これが具体的にどういうことを指しているのか書いてないですから、はっきり言ってわからないんです。隣の家によくしょっちゅう行くっていうことなんですが、でも分かることがあります。それは、いろんな聖書の訳を見てみますと、その隣の家にしょっちゅう行くもんだから、その隣の人がですね、もううんざりしてしまう、嫌がっている、このことだけははっきりしているってことです。隣の人が、この人また来たのってことだね。口でははっきり言えないけど、嫌がっていることをしているってことですね。で、現代訳聖書を見てみますと、こんなふうに書いてありました。ズバリ、それは意訳ですから一つの解釈なんですが、17節、人の行為に甘えてしまってはいけない。そういうことなんだろうと思います。どんなことを具体的にしているのか分かりませんが、隣に引っ越してきたんですかってね、暇があったらね、お立ち寄りくださいっていうのはよくありますよね、挨拶の文章で、ね。そういうことで、そうですかってお邪魔して、ごちそうは出ないかもしれないけど、何かお茶とかお菓子とか出て、楽しいお話ができましたって、またよかったらいつでも来てくださいねって。そうなんですけども、それはしょっちゅうそうやって言ってて、お隣の人は親切だなって言っていて、結局ですね、人の行為にもう甘えてしまってる。それで同じようなことを続けている。そうすると迷惑がかかりますよってことなんですが、人の行為に甘えるっていう言葉もありますが、今回ではあなたの行為に甘えさせていただきますっていう言葉が日本語にはありますけども、それは挨拶としてあるので、そういう甘えるって言葉がありますが、人の行為に甘える、あるいはこう人に甘えているってね、いい大人が赤ん坊じゃあるまいし親に甘えるようにですね、人に甘えるっていう、そういうことが果たしていいのかって考えさせられるところです。いや、箴言この箇所では、いや そうなってはいけないということを言ってるんだろうと思います。人の行為に甘える。で、最近、考えさせられていることがあります。それは元気な頃には分からなかったことですが、年齢とともに体力も衰えてくる、記憶力もなくなってくる、いろんなことがだんだんできなくなってきます。不自由になります。軽いものを持ってもですね、本当に軽いもの、 手に持ってもしっかりつかめなくなってポロッとこう落とすことがよくあります。お店で買い物してこう手を出して受け取ってそれが持てなくて下に落としてあらあらと言って、取ってもらうこともある。だんだんそうなってくるとですね、ああ人間は自分の力だけでは生きていけないな、そういうことが若い頃にはあまり分からなかったというか実感、ね、頭では、分かっていても実感としてですねそういうことは分かっていなかった。でいろんなことができなくなる。そうすると、ね、人のやっぱりお世話を受けて生きていくようになるわけです。だんだん、ね、そのうち、介護ヘルパーさん、ヘルパーさんも必要になってくる。いろんなことをしてもらわなきゃいけなくなってくる。で神様は人間をですねそんな風にわざわざその弱い部分を、ね、人間が人で何でもできるのではなくて弱さを持ったものとしてお作りになったということをつくづく考えるようになったわけ、感じるわけです。なんでだろうなって。でもそれは意味があって弱さを与えたって、自分ではできないことがある、で人に助けてもらわなければならない。でも聖書の中の大切なメッセージは、私たちが例えばヨハネの手紙の言い方で言えば互いに愛し合いましょうってイエス様はもうおっしゃった。弟子たちの足を洗って、それは普通身分の低いものがする、しもべとか奴隷がする役割仕事、足を洗うって、帰ってきたらはいって言って、帰ってきた人を待ち受けていて足を洗う。ところがそのイエス様と弟子たちのその集まりの中に奴隷しもべはいなかったわけですから、誰も足を洗おうとしなかった、ね、外を歩いて帰ってきて足がほこりまみれになっている、誰も率先して洗おうとしなかった。でもイエス様がそこで率先して、水を汲んで、手ぬぐいを取って弟子の一人一人の足を洗って回られた。そしてあなた方も互いにそんな風に人に使えるものになりなさい、使い合いなさいとおっしゃった。聖書は弱い人を助けなさいという、もうみんな弱さを持っていますから互いに助け合いなさい、これが聖書のメッセージですよね。聖書全体を貫いているものですね。え、一人で頑張って生きていきなさいではないんです。人に助けられて、助けられることばっかりは書いてない、そして助けなさいということが書かれている。最近ではもうほとんどそういうことはこういうことはしなくなりましたけども、昔はちょっとあおみ味噌が切れた、醤油がなくなったって言ってお隣の家に味噌を借りに行った、醤油を借りに行った、そういうことがあったそうですって。私がもう子供の頃は、小学生の頃にはもうそれはさすがにあまりなかったです。でも親から聞かされました。いや昔はいろんなものがなくなったらお隣にねちょっとお借りで死体がお借りできませんかっていうふうに貸し借りをしたもんだ。そのように困った時には助けられ助け、でも今の時代にはお隣がいてもそんなことはしない、夜中に、ミスがないと言ったら走っていって24時間営業のコンビニで買ってくれば済むという時代ですから、人に助けてもらうっていうことがだんだんなくなってきました。人を助けるっていうことも、まあ、機会が減ってきたわけです。それは、考えてみると社会全体がちょっと殺伐としてきて、やっぱりそれは大きなマイナス面だろうと。 聖書の世界とはだんだんかけ離れていっている。物事をですね、この数字で考えてしまう、そんな世の中になってしまったっていうか、まあ私もそんな風に数字で物事を計算して、つまりね、得か損かっていうことですね。大人の人がみそを買いに来たって、はい、貸してあげた、自分が損をした、でも次の時には逆に お世話になった、得をした、まあ、こういう生活ですよね。損をしたマイナス1、得をしたプラス1、まあそれをお互いにやってるからプラスマイナス0ね、損でも得でもない。人のお世話にならない、お世話もしない、みんな自分のことは自分でやってね、元気なんだから自分のことはできるでしょ、で自分のことは自分でやって生きていく、これもゼロですよね。得にも損にもなってない。でも人との関わり合いの中で損することもある、得をすることもある、これあれですよ、表面的な意味でですよ、物事のお金が増えた減ったとかいう、そういう意味での損得でいくと、損になったり得になったり、プラマイゼロで何も変わらないから、自分して一人で生きていっても一緒じゃないか、ね、お世話になったりお世話して生きていくのもそっちもプラマイゼロで一緒。で、得をするこれゼロじゃなくて得をしてるっていう人は、人からいっぱい物をもらって抱え込んでる人、人を騙して詐欺をして、ね、お年寄りから金を、ま、手に入れてるような、そういう人たち、あの人たちは得をしてる、ゼロじゃない、得をしてるって言って、ね、自分は何も、労力払わずにマイナスを出そうとせ、マイナスのことはしないで、みんな人から得ることばっかり考えて、あ、得をしているって、まあ、そういうふうに考えて、でも まともな人はプラスマイナスゼロだね。でもそうなんだろうかって、聖書が言っている互いに使い合いなさい、助け合いなさいって、ね、はい、ね、その物質的なね、ものが増えた減ったとか、あるいはこんだけの労力をしたら、相手からもそんだけ同じことを助けてもらったとか、同じ分量ね、そういう計算でいくと得も損もしていないかもしれない。でもその数字では表せない、プラマイゼロだけども数字では表せないものが、その助けたり助けられたりするね、世界には、そういう社会にはもう表現しきれない祝福がある、恵みがある、精神的なね、豊かさがある、自分を元気にするものがある、もちろん相手も元気にする、神様の用意してくださっている祝福がですね、こんな風にお世話になったりお世話したりという、そういう関係の中に生まれてくる。神様がそこに何か不思議なもの、1足すマイナス1イコール0、 それ以外のものを、もう数字ではもう表せないぐらいの祝福をそこに付け加えてくださる。それが助けたり助けられたりという、まあ、そういう生き方でしょう、生活でしょう。しかしですね、やっぱりいろんな体が不自由になっても人の世話にはお世話にはなりたくないという、そういうこともよく聞きますよね、はい、ひょっとしたら皆さんの心の、わかんないけども自分でも気づかないけども、心のどっかには、奥底には、でもできることなら人のお世話にはならなくて、元気なままで一生終わりたいねっていうような 思いがどこかにあるんではないでしょうか、ね、聖書はお世話することだけじゃなくて、お世話されること、お世話になること、お世話すること、両方に祝福があるんだ、そう言ってる。にもかかわらず、人の世話になる、そういうことだけはできたらしたくないということの中に、ね、そこの中に、まあ理由として一つにはプライドがあって、自分が惨めだってね、ちょっと落ちぶれたという、そういうプライドがあってお世話になりたくないという、そういう理由もあるかもしれません。でももう一つの理由は、人のお世話になるっていうことは悪いことだとどこかで思っている、ね、今日の箴言じゃないですけども、人に甘えてはいけないって言うんですよ。ああ、人に迷惑かけることは悪いことなんだって、まあ小さい頃から親に、大人にそう教わってきた多くの人が、ね、人に迷惑かけないようにしようねって、だからお世話をしてもらうっていうのは迷惑かかるわけでした、ね、だから、ああこれはできる限り、できるならそれはお世話にならなくてで、それで済む方がいいなって思ってしまう。さあそこでですね、今日のところは反対のことが書いてあるんです。人の行為に甘えちゃいけないよってことが書いてあって、でも聖書は人のお世話になるってことは悪いことじゃなくて、そうじゃない、祝福なんだっていうんですよ。まあお世話することもそうなんですが、人のお世話になることは大切なことなんだ、祝福なんだということと、ここに今日出てきた人の行為に甘えてはいけないということは、それは白黒決着をつけておかなきゃいけない、両方とも正しい、ね、ではどんなふうに違うのかということで、人の行為に甘えるのはいけない、聖書ははっきり言う。でも人のお世話になって生きていくってことは、それは立法じゃないけど、そうしなきゃいけないっていう命令ではないけども、それは豊かな祝福があるものなの。人の行為に甘える、お世話になって生きる、はい、この2つを比べてみましょう。両者の何が違うんでしょうか。人の行為に甘えて生きるって、ああと隣に行けばご馳走がまたいただけるって言って、ご馳走になって帰ってくるって、まあこういう人の行為に甘えて生きているってことですね。それともう一つは、人に助けられて生きているっていう人ですよね。どんなふうに違うんでしょうか。人の行為に甘えて生きているっていう人は、自分さえ良ければいいって思ってる。相手がどんだけそれで苦労してるかとか、そういうことはもう頭の中にないっていうことです。考えていない。周りの人はどうでもいい、自分が得をすればいい、自分が良ければいいと思ってる、自己中心です。今日のところで言えば、箴言このね25章18節に、隣人に対し偽りの証言をする人は棍棒剣また鋭い矢のようだとありますが、ね、人に対してこの偽りの証言ですから、嘘をついてその人を、本当のことを言えばその人が助かるのに嘘を言うんでしょ。なぜ嘘をつく。自分がその方が得になるから、おそらくね、自分が得になるから嘘の証言をして、相手の人はそれで困ってしまう、本当のことを言ってくれればいいのに、でも嘘をつく、自分はそれでいい目をする、自己中心ということですね。で、人の行為に甘えて生活するっていうのは、自分さえ良ければいいと思ってるってことです。人のことなんか知らないよっていう生き方です。でも自分がいろんなことが不自由でうまくできないので人に助けてもらうっていうのは、人のお世話になって生きていくっていうのは、これは少なくとも相手の人どうでもいいとは思ってない、ああ申し訳ないと思ってる、ね、そこまでしていただいて申し訳ないと思ってる、 そして感謝の思いがある。その前者の方は人を好きなだけ利用して自分が得をしている、ね、人が道具なの、いつも道具、自分は人間だけども周りの人は道具、うまいことを利用して自分が楽をできた、また楽をできた、また 得になったっていう、まあ、作業する人なんかそうです。人を利用して、なんか儲けてるわけです。人の行為に甘える人は他人を道具のように使って人間と思ってない、尊敬がない、で、自分は王様、一言で言えば、分かりやすい言葉で言えば、人の行為に甘えてる、甘えて生きてるっていうのはものすごく分かりやすい短い言葉で言えばずうずうしいっていうことが、ああなんとこの人はずうずうしいと言って呆れ果てられて、ね、隣の人に嫌がられるっていうのが今日の箇所の意味です。隣人の家に足しげく通うなと、彼があなたに飽きていったら、なんだ この人、このいう人だったのか、なんてずうずうしい人、今こうなってしまったわけですね。ずうずうしい人はこれが人を利用して生きている人です。人の行為に甘えているってことですね。でなかなか当事者は分かりにくいもの、気づいていないんです。ずうずうしいっていうことを私たちはその自分自身がこれをやってるときに、人の行為に甘えてるときに自分がずうずうしいっていうことは分かってたらすぐやめますよ。でもなかなか分かってないんです。で周りの人ってのはよく分かる、あの人ずうずうしいなね、分かるんです。ですから、まあ、日本人はあまり口に出して、ね、人に言いませんからよく分かんないんですけど、いつも最後まで分かんないんですが、あなたちょっとずうずうしいよって、これは本人のために、本人は気づかない、おそらく長い間気づかないでしょう、言った方がいい、で問題は言い方ですよね。世の中にね、ずうずうしい人とずうずうしくない人がいると、2種類いるなんて思わない方がいいです。私たちはなんか気がつかないとね、他人が親切にしてくれるね、それをいいことにいつの間にかその行為に甘えてずうずうしい人間になってしまう。 だって日本は水がタダで出てくるじゃないですか、レストラン。外国ではね、まあ、1ドル 100円相当ぐらいはお金取られるわけです。でも文句言いませんか、ここの店は水も出てこないのかって文句言うようになるでしょ。非常に日本はサービスがいいですから、今日はなんかあのなんか景品お店行ったらなんかおまけをくれる、いつもくれてたのが、ちょっとある時からなくなったら、ケチになったって言うでしょ。それは人の行為に甘えてしまっていて、自分がずうずうしくなっている状態です。自分で気づいていないですよね。ですから私たちは人に忠告するときに、あなたずうずうしいよって、まるで自分がずうずうしい人間に一度もならなかったかのような、ね、自分がずうずうしくない人、あなたはずうずうしい人なんていう、これ2種類に分けて言うもんではない。だからあなたちょっと今ずうずうしいになってるよ、ね、ずうずうしいモードですよにちょっと入ってるよって気づかせること、とっても大切なことだ、親切なことだろうと思います。自分だってそういうふうになることがあるんですから、これがですね、人の行為に甘えてしまっているっていう人で、もう一方の方の人は感謝があるね、レストランに出て、うわ水がタダでいただける、感謝なことだって、感謝があるってことです。人に対しても神様に対しても、ああこれは恵みなんだなって思える、感謝がある、つまり謙遜なんだ、いつも自分は謙遜、 そういう人がその人のお世話になって生きている人です、ね、もう一方は人の行為に甘えて生きている人です。ずうずうしいか謙遜かという違いですね。で最後に、創造主なる神様は私たちに弱さをお与えになりました。ちゃんと考えがあって一人一人に弱さを何かしら用意してお作りになったわけです。でイエス様が身をもって教えてくださったこと、それはイエス様がいつも、まあ全ての人が弱いんですけども、特にですね、世の中からこう弾き出されたような人、弱い人を探して訪ねて、そして罪の許しを、そして病の癒しをなされた。そして小さきものに目を留められた。聖書の中に小さいものって言葉が出てきます。小さいものを、ね、軽く見ちゃダメだよ、ね、小さな子供たちが来た時に大人は追い返したけども、イエス様こういう子供たちこそ天の国にふさわしいとおっしゃったように、小さきものにイエス様は目を留められました。それはとっても大切なことなんだってこと。弱さ、小ささ、ね、人の弱さ、目を留めて大切にされた。そしてそれは私たちもその弱さを、いやダメだな、あの人こんな欠点があって、こんな短所があってって言ってね、非難してそれで喜んでいるんじゃなくて、みんな一人一人に弱さを与えている。それは大切なチャンス、それはお世話したりお世話されたりしながら生きていくための大切な機会を生み出す。それが神様が弱さを与えてくださっている、小ささ一人一人がね。ですから全ての人が何かしら弱さを持っていますから、全ての人がそういう意味ではみんなが小さいものです。小さきものです。イエス様に愛される小さきものです。そして私たちは人からも、ね、助けてもらう小さなもの、そしてお互いが自分が小さなものと、時には相手の人が小さなものということに気づいて、それで待って 助けられて、人を助けて生活していく、まあ、そこに豊かな祝福がある、祝福、それが聖書が私たちに教えている生き方だろうと思います。でわざわざ今日はこの人の行為に甘えるっていうことはそれは違うんだよ、ね、人の行為に甘えるということと人のお世話になって生活するということはそれはもうまるっきり違うもんだということを一つ押さえておきましょう、はい、甘えてるっていうのは自分が偉い王様のようになってるわけです。お世話になってるっていう、こっちの方は自分が低くなってますから、はい、感謝があります、はい、申し訳ないですね、ありがとうございますという思いがある。それでイエス様がね、弟子たちの足を洗ってあなた方も使え合いなさいとおっしゃったように、これはあの福音書じゃなくてガラテヤの手紙の方ですが、5章13節には愛を持って互いに使えなさいというお言葉があります。お祈りいたします。天の父の神様、私たちは弱さを持っていますが、助けられることに躊躇することもあります。逆に助けてもらっていることを当然と思ってしまう、ずうずうしくなってしまうこともあります。しかしずうずうしさと 当に謙虚に助けてもらうこととは違うことを今朝確認しました。主よ、どうぞ私たちがいつもへり下って助けられ、そして助ける人が今目の前に現れたら助けることができますように、私たちの心をお守りください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。